花丸手帳チャンネル。
皆様こんにちは、花丸手帳チャンネルの吉野です。本日は東京都武蔵野市にございます司法書士法人アズバーズの哲先生に来ていただいております。よろしくお願いいたします。あ、連日ありがとうございます。かなりいろんなことをちょっと聞かせていただいてるんですけども、今日は哲先生に聞きたいのは、公正証書遺言の話が少し一番最初の方でですね、話し合ったと思うんですけれども、公正証書遺言って、その実質証書遺言と、どういった部分が決定的に違うのかとか、そういったところをですね、ちょっとお伺いさせていただきたいんですけども、よろしいでしょうか。
はい。公正証書遺言と実質証書遺言の、違いとして一番大きなところが、実質証書遺言っていうのは、自分で書いてるので、見つけたら、一回裁判所にですね、検認って言って、保全処理をしなきゃいけないんですね。その後改ざんされないために、実質証書遺言の今のまんまを裁判所に出して、保管してもらう。っていうのが必要になってくるんですが、公正証書遺言はもう、公証役場に、原本が保管されてるので、そういう必要がなく、亡くなって、もう究極的に言うと、戸籍がなくなって、戸籍を死亡の届け出すると思うんですけど、その死亡の届け出の戸籍が、1週間ぐらいで出来上がるとすると、もうその時点から、もういろんな手続きができるっていうところで、スピード感がまず、違います。で、あとも違うのが、やはり一番最初にも出てきたんですが、その作った、意思能力ですね。お父さんがちゃんと、お母さんがちゃんと遺言書を作ったっていうところの書類の、証拠書類としての、大きさっていうのが、やっぱ公正証書はなかなか覆せなくて、で、実証書遺言の方はやはり、この字お父さんの字じゃないぞとか、この時、ちょっと認知症になってたぞとかっていうような一応文がつけられるんですけど、公正証書遺言の場合は、公証人がまず作成者となって作りますし、その中で証人が2人、必要で、作成の時に証人2人つくので、その公正証書遺言が覆るっていうのがなかなか、少ないっていうところで、書類としての、証拠性としては、一番いいのかなと思います。
そういうことですね。遺言書かれる方が、しっかり、ご健在で、意思もはっきりしていて、方針もしっかりしているってことで、相続人の方含め、ご本人もそうですけれども、こういうものをちゃんと書きたいっていうことであれば、公正証書遺言の方がちょっとお話聞いてると、法的な効力というか、覆らないという部分では、安心かもしれないですね。わかります。ちょっと次回はですね、実質証書遺言についてもちょっと聞きたいと思いますので、今日はすみません、公正証書遺言の話ということで、お話しいただきまして、先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。